はい、音楽番組レディオスイナインです。音楽番組レディオスイナインは私管理人の佐藤さんが毎回異なるテーマで異なるゲストと語り合う音楽雑談系ポッドキャスト番組です。よろしければ最後までお付き合いください。はい、ということで今回のゲストは先生です。
はい、どうもこんばんは、こんにちは、先生です。
はい、言っていいのこれ、先生の今の元気みたいなのって。
いいよ
先生。今絶賛コロナ感染中ということで、
はい、
お家にね、ゴールデンウィーク閉じこもって、
そんな感じと
本日の収録と、まあ、収録はねできるからね、
楽しみにしていたゴールデンウィークが完全に家の中自主隔離で過ぎていくっていう感じです
ね。本当は先々日にバーベキューに行く予定もあったんですけど、それもちょっとこう、まあ延期という感じですね。
そうですね。まあその頃には多分、日程的には元気になってる日程なんだけど、うん、万が一にも。
万が一がね、あるからね。
移しちゃったらまずいからね、
うん。はい。そこはまあ大人の対応ということでね。
はい。
行きましょうか。
はい。
はい。ということで、そんなコロナ感染中の先生と、で私もですね、実は、ちょっと患っておりまして。
あ、そうなんだ。
はい、私はね、コロナじゃなくて、今ね、痛風をね、絶賛、痛風の発作が起きておりましてですね。
うん。
だいぶ足が痛くて、歩けない状態でございますけども。
あ、俺が今、世界で一番恐れてるものだね、痛風ね。
うん。これ3年ぶり2回目の痛風ということで、だいぶワールドカップ気味になった、感じの紹介にはなりますけれど。
うん。
やっぱね、ちょっとこう忙しくなってくると私も発動しちゃうという感じですね。
なるほど、なるほど、
うん。私もそれなりの戦闘力が高いもんで、尿酸値の。まあ、30代、40代あるであるかもしれませんけど、まあ、そんなおっさん二人でちょっとやっていく今回のテーマは、エビ中特集。
はい。
ということで。
取りましたね。はい。はい、
もうね、先生がこれ語らずには終われないという感じでしたからね。
もうね、ミュージックプラスアドトークが終わる前にはこれやっときたいなって、やらせてもらいたいなって。
ね。で、ライブも行ってきたんだもんね、この前ね。
そうなんですよ。で、まあ、そこのライブでコロナもらってきた
んじゃないかっていうね。もらってきたんじゃないかっていうね。
まあ、そこのライブかどうかわかんないけど、地下鉄も使ってるからね。
そうね。定かではないけれど、ライブの可能性は否定できないよな。
うん、
そういう。
コロナってさ、俺もさ、前にもかかったことあるんだけど、うん、だいぶライトな感じになったね、医療機関でもさ。
あ、そうですか。
うん、自分家のね、簡易検査のやつでコロナって出たから、やべ、コロナ、うん、医者行かなきゃと思ったんだけどさ、うん、医者の方でもさ、あ、お家のキットで陽性だったんだったら、じゃあそりゃ陽性ですねって言って、改めて検査もしてもらわなかったんだね。
あ、そうなんだ。
うん。
だいぶ扱い変わったね。
うん、なんか、お家で陽性だったらこれは陽性だったと思うんで、うん、検査しませんよ、つって。何日まで出ちゃいけないとかあるんですかって言ったら、いや、それは別に法的にはもうないんすよって言われて、
うん、
ええー、と思って。ただ、連休中は休んでもらって、うん、7日から普通に出勤してもらって大丈夫かなって言われて、あ、それなんか逆に残念みたいな。
わかるわかるわかる、その気持ちね。あ、うん、7日からはいいんだ、みたいなね。
うん。って、なんか、うん、言われた。
うん。
まあ、それまでにちゃんと熱とかも下がってること前提なんですけどね。
うん。うん、まあね、連休明けから元気にじゃあ働いてください、先生はね。
いいよ、
うん。はい。ということで、じゃあ、行きましょうか。エビ中特集。どうしますか、どうしますかって、この、始まってから言うのもあれですけど。
うん。
じゃあ、何がそこまで、先生を夢中にさせるか、エビ中の魅力みたいなのは、ちょっと聞きたいなと思ってたんですよね。
そうね。それね、語りつつ、あとメンバー紹介なんかもしつつと。
はいはい、あ、そうね。概要はちょっと知りたい。俺も何人かいるよね、ぐらいの感じで。
そう。メンバーね、入れ替わりもありますから。
うん。
その辺の紹介もしつつ、いなくなった人今紹介してもしょうがないからさ。
そうね、現メンバーって感じですかね。
現メンバーを紹介しつつと思うんですけど、おあつらい向けなことにですね、
うん、
エビ中にはですね、エビ中出席番号の歌っていうメンバー紹介の歌がある。
おー、ほうほうほう。
その辺を、聞いていただけると、良いかなとは思うんですけど、
うん。
ただ、さっきいなくなった人を紹介してもしょうがないって言ってもさ、
うん。
言ったんだけど、
うん、
ちょっと最初のルーツを聞くためには、ちょっとその辺から、最初のところから入ってもらおうかなと思いまして。
はい。
もう早速聞いていただきたいと思います。
聞きたいです。はい。
はい。ですね。じゃあ2曲続けてお聞きいただきたいんですけども、
うん、
エビ中出席番号の歌っていう曲、これがですね、
うん、
メンバー変わってるんでね、更新何回もされてるんですけど、
うん、
それのその1っていうバージョンですね。はい、
うん、
と、あとですね、私がハマるきっかけになった、
うん、
ですね、YouTube で流れてる動画があったんですよ、ライブの。
うん、
それの曲をですね、まあ、最初の2曲聴いていただきたいと思います。
うん、
じゃあ、最初の2曲、お聴きください。エビ中出席番号の歌、その1と、大人は分かってくれないを聞いてください。はい、お聞きいただきました。エビ中出席番号の歌、その1と、大人は分かってくれないでした。
とりあえず、聞いて分かったのは10人いるということですな。
うん、ね、そうね、なんだけどね、メンバー入れ替わってますからね。
お、今は10人いない、うん、いないってこと？
今10人なんですけど、
うん、
このね、エビ中出席番号の歌、その1の時のメンバーの中で残ってんのはね、3人だけです。
うん、あ、そんなに入れ替わりが激しいんだ、エビ中って。
そうなんですよ。ですね、うん、そもそもですね、エビ中どんなグループとして始まったかっていうところを
考え
なきゃいけないっていうね、
はいはいはいはい、
うん、この辺の語りをすると僕ね、これミッシェル・エレファントと同じくらいの熱量が語り始めるんだ。
まあちょっとじゃあ、はい、どうぞ、まあ、行ってみましょうか。
とですね、はい、そもそもですね、エビ中っていうのはスターダストの中で、ももクロの妹分としてスタートしたんですけども、
うん、
まあ、結成当初はですね、キレのないダンスと不安定な歌唱力っていうのをキャッチフレーズにして、
うん、
始まったグループだったんですね。
はい。
で、その頃から、本当にメジャーデビューの前から最初の結成からずっといる人はね、一人だけです。
あ、でもオリジナルメンバーはいるんですね。
オリジナルメンバーですね、出席番号3番の初期面だからって古株扱いすると、真山フラッシュお見舞い
し
たから、
うんうん、ましたね、うん。
はい。その人だけですね。まあ、なんですけども、
うん、
最初はそういう、なんでしょうね、パフォーマンスとかそういうの売りというよりは、なんかね、不安定なパフォーマンスとかいうのを売りにしてたというか、ちっちゃい女の子たちがなんか一生懸命頑張ってやってるよみたいな、そういうグループで始まったところなんですけどね。
うんうん、
だったんですけども、うん、まあ、まあ、その頃はまあ、言ってみれば、ですね、ザ・クラッシュで言うと、キース・レヴィンがいた頃っていうかさ。
あ、まだなんか、売れる前ってことですか。
そうね、売れる前っていうか、本当に聡明期ですよ。
うん。
ミシェル・エレファントで言うと、まだギターが前の人の時っていうかね。
ああ。
そんな感じの頃だったんですけども、
うん、
ライブね、ガンガンやっていくについて、この人たちね、うん、早々にメジャーデビューして、早々に結構ね、パフォーマンスが結構すごい人たちに、あっという間になってしまって、
うん、
で、私が沼にはまったのが、もともと私、ももクロが大好きだったので、
あ、そういう下地はあるんですね、だから、そうそう、ある程度。
で、ももクロが好きで妹分が気になっていろいろ YouTube とか見てたらですね、
うん、
大人は分かってくれないをですね、七段万博でやっている映像が今、非公式でまだ YouTube で時々上がってるんですけど、
うん、
スカパーかなんかで流した
やつ、うんうん、
誰かが上げてるやつがあるんですけど、大豪雨の中で、これをですね、パフォーマンスしているっていう映像を見て、
うん、
心打ち抜かれまして。
ああ、なるほどね。先生は、なんだろう、その頑張ってる姿になんか、
もうね、
やられちゃったわけね。
もうね、頑張ってるんですよ。
でも他のグループも頑張ってるでしょ、はい、バンドとか。
まあ、そりゃそうなんだけどさ。
何が違うんだろうと思って。
うん。そんな、キレのないダンスと不安定な歌唱力って、もう、
うん、
そもそもさ、 パフォーマンスする気ねえじゃんっていう感じで始まったグループなんだけど、この大人は分かってくれないを騎士団万博でやってる頃ですね、
うん、
もうど根性のグループになってるわけですよ。
お
大豪雨の中でマイクが、ね、どんどんダメになっていく中、あのマイクをお互いあのリレーのバトンのように受け継ぎつつ、
うん、
あのまあ騎士団万博だから騎士団のコンセプトとかに合わせてさ、あの、
うん、
スケバンの格好して出てきてるんだけど、
うん、
それがもう豪雨でぐっちゃぐちゃなのね。でもそれもぐっちゃぐちゃなのもすら凄みを増すぐらいな感じのパフォーマンスをしてる映像を見てしまって、うわなんだこのすごい人たちはっていう感じになったのが最初ですね。
ああなるほど、その凄みなわけね。
すごいですよ。
ああ、ちょっと見たい、それは。
これはね、あの、非公式なんで。
ちょっと探してみよう、非公式だから、まあ、あんまり、あの、ね、リンク貼るってのもあれだから、探してみよう、気になる人は。
いつ消えるかは分かんないんですけど、あの、うん、エビ中、大人は分かってくれないみたいな感じで、ね、検索するとね、
うん、
なんか見れるんじゃないかなと思うんで、あの、スケバンの格好してるサムネがあったら、それなんで、
うんうん、
見てもらうとね、いいんですけど、まあ、これもあの、あと、曲提供してるのも、田村パン。さんなん
ね、あそうなんですね、うん、
まず両曲ですしね、
うんうん、
であのコンセプトもさ、
うん、
結局あの、うん、なんだろう反抗的な感じのコンセプトもあってさ、うん、大人は分かってくれないっていうところからもうスタートしてるからさ、
うんうん、
パンクじゃないですか。
パンクだね、アティチュードですかね。
ですよね、
うん
まあ、そんなところからスタートしてるわけなんですけど、ただあのですね、じゃあ、あの、メンバーの紹介も挟みつつ話を進めていこうかと思うんですけど、
うんうん、
あの、そのメジャーデビュー当時からいる人が3人です。
はい。
今でも続いている人たち。
うん。
が、まあ、出席番号3番の真山里香さん。
先ほど言ったね。
番号5番、安本彩香さん。
うん。
出席番号7番、星名美玲さん。
うん。
この3人はね、あの、メジャーデビュー当初からいる人たちなんですけどね。
おほほ、うん、フル株といえばフル株なんだね。
フル株といえばフル株の人たちです。
うん
うんうんうん、まあ、その人たち側は今でもね、あの中心というか、まあ、初期面な感じでやっておりますっていうところなんですけど。うん、
あれでもフル株って言っても20代ぐらいなんですか
?20 代中盤ぐらいまでなってると思うよ。
ああ、そうなんね。
うん、多分ね、あの、妹分とか言いつつ、ほぼももクロと同年代なので。うん。
じゃ、もう少し上かもしれないですね。
うん。あの、中学何年生だか忘れたけどね。あの、うん、エビ中って卒業できないシステムなんで、永遠に中学生なんで。
なるほど、永遠の中学生。
高校1年生だったら、中学4年生っていう、そういう数え方しなきゃいけ
ない。なるほどね。特殊な数え方。うん、なるほど、はい。
ま、そういうところでスタートしたグループなんですけどもね。うんうん、じゃあ、ただ、あの、結構ね、ロックな人とも関わりがありまして。
うん。
うん。その中でね、ちょっとあの、曲を紹介していきたいところと、あと、あの、エビ中の辛い歴史にもやっぱり触れなきゃいけないんです。あの、
うん。うん、
エビ中ってもう、ほんとね、神様はなんでこの人たちにこんなに試練ばっかり与えるんだろうっていう、そういうグループなんですけど。
なんか前もそれちょっと聞いたね。
うん。あの、その辺の歴史も触れつつなんですけどね。じゃあ、うん、そろそろあの、2曲聴いていただきたいかなというふうに思います。
は
い、
あれ、先生さっきあの、フル株のメンバー3人を紹介しましたけど、うん、それ以外は特に今のところはいいで大丈夫ですか？
語っとかなきゃいけない人たちが若干いるんで、少しだけ語りますね。ですね。もういなくなった人だけど、語らなきゃいけない人を若干紹介しますね。
はい。
出席番号6番の広田愛香さんっていう人。
うん。
あの、エビ中のマスコットとも言われるし、あの、喋り方が特徴的なんだけど、うん、歌声になるとすごいっていう人。
ああ、さっき出てきた人ですね。
出てきてます。あの、うんうん、あの出席番号の歌の中に。
あ、そうそう、結構なかっこいい声だなと思って歌うと。
そうなんですよ。あの、歌声になるといきなりかっこよくなる人です。
うんうん。アニメ声からね。
あと、その人は、あの、エビ中の歴史の中では、ちょっと語らなきゃいけない人であるのと、
うん、
あと、出席番号9番の、
うん、
松野里奈さん。
うん、
ね、あの、この人は、すごい高身長で、すんごい美人で綺麗な子だったんですけど、残念なことに、 突然亡くなってしまうっていうことがあったんですね、
うん、
過去に、
うんうん、このニュースは僕も覚えてます、はいう
んはい、俺もちょっとびっくりしたんですけど、うん、結構推しだったので、うん、まあ原因としてはね、なんだろう、特に自殺だとかそういうわけじゃなくて、本当に単純な病死なんですけど、本当に
急死ってことだね。
稀な感じのね、
うん、
なんか、風が悪いとこ入っちゃったみたいな、そんな感じで、亡くなってしまった人なんだけど、
うん。
うん、だから、この人、結構初期においては、すごい存在感もあって、
うん。
うん、バラエティとかでもすごく面白くて明るい子で、
うん、
背高くて声が低くて大人っぽいんだけど子供みたいな言動をするっていうね、
うん、
すごい面白い子だったんですね、
はい、
綺麗、
うん、
っていうことはあとですね、出席番号50番の、うん、柏木ひなたさんっていう子、
はい、
うん、その子はすごくちっちゃくてめっちゃ歌うまいんですよっていう人たちがいたんですけど、
うん、
でプラスですね、出席番号11番、小林加穂さんと、出席番号12番、中山理子さん、うん、この2人が途中から加入してきます。
はい、
はい、職面のうち今僕が名前挙げてない3人たち3人いるんですけど、
うん、
ちょっとこれこの辺喋り尽くすと時間なくなっちゃうんで割愛するんですけど、その3人がですね、
うん、
変更してしまってそれと入れ替わる感じで2人が入ってくるわけですね、
うん、3人出てって2人入ってくるっていうね、
はい、うん、小林さんと中山さんが入ってきます、
うん、
っていう感じのところの、うん、その体制で出ている曲を聴いていただきましょう、
はい、
じゃあ1曲じゃあここで挟みます。
はい、はい、
では、一曲ここで聴いていただこうと思います。私立恵比寿中学で、幸せの張り紙はいつも背中に。はい、お聴きいただきました。私立恵比寿中学で、幸せの張り紙はいつも背中にでした。
はい。
もう、この曲が出る頃にはもうですね、
うん、
不安定なダンスとかそんな話はもうしてないんですよね。もうボーカルグループとしてすごく有名だというか、
うんうん、
なんですけど、この曲すごいのがですね、編曲という編曲が、サニーデイサービスの曽我部圭一さん、
わかんないね言われないと
と、
うん、
ムーンライダースの鈴木圭一さん共同で、うん、
ダブル圭一なわけですね。
うん、で、うん、共同名義でこの曲のね、編曲とかアレンジとかをやってるんですけど、だからちょっとさ、
うん、
アレンジがね、
うん、
サイケなというか、
うん、
まあ、後期のビートルズとか、
うん、
ある種ビーチボーイズっぽいというか、
うんうん
うん、オールディズナーロック好きがね、好きそうな音に出来上がってるんですね。
なるほどね。まあ言われないと分かりませんでした、これは。
でね、この曲ちょっと特殊なのがですね、ほぼほぼ全員が歌ってるんですよ。うん、
あ、そうなんだ。他の曲は全員で歌ってないものの方が多い。
アイドルグループって結構さ、
うん、
エビ中に限らず、うん、いろんなパートをリレーのように歌いつないでいくじゃないですか。
はいはいはい。
この曲はね、ほぼほぼ全部を、全員がユニゾンで歌っていて、硬い部分だけ、リナナンがね、語ってるところがあるんですけど、うん、リナナン、惜しくも亡くなってしまった松野リナさんが語ってる部分があるっていう、うん、そういう曲なんですけども、
うんうん、
一応ね、楽曲制作に関わる人たちもすごくね、いい人たちが関わってくるわけなんですよね。うん。というところの、一曲でありました。
うん、エビ中はなんかこう特定の人が作ってるんじゃなくて、いろんなこうミュージシャンが作ってそれを提供するようなイメージ、
うん、初期はね、ヒャダインが作ってたんだけど。
ああ、はいはいはいはい。
最初の本当にメジャーデビュー曲とか、その辺はヒャダインだったんだけど、いろんな人が関わっていろんな曲をね、提供したりとか、 マカロニ鉛筆の服部さんとかさ。
はいはいはい。あ、すごい、すごい人たちが結構提供してるグループなんすね。
さっきも言ったけど、田村パンさんもいっぱい提供してるし、
うん。
うん。うん。後で書けるけどね、後藤真理子さんとかが作詞してる曲とか、あと、元チャットモンチーの人が作詞してる曲とかもね。
あるんだ。
あるんですよ。
まあ確かに聴いてきた曲はそこまでヒャダイン味はないというかね、うん、やっぱり。
うん、ヒャダイン味あるところをね、聞いたらそれだけで一日終わっちゃうんで。
あ、そうですか。はい。じゃあ、行きましょうか、はい、次に。はい。
で、ですね、ちょっとエビチューの歴史を語る上で、ちょっとね、うん、あまりそこだけをフューチャーするのもどうかと思うんだけど、語らざるを得ないのは、松尾里奈さんが亡くなるっていう、
うんうん、
まあ残念な出来事があったんですよ。
うん。
それまでの前にですね、まあ、エビ中は、8人体制でやってたわけですね。
うん、はい。
うん、最初の出席番号の歌の時点で10人なんですけど、さっき、語り忘れたんですけど、出席番号の歌の時には10人なんですけど、メジャーデビューの時には9人になってるんです。
はい。
出席番号2番の方がですね、すぐ辞、うん、めてるんで。
おー、それは、まあ、なんだろう。個人的な理由というか。まあ、
個人的な理由とか、なんか目指す方向とかそういうところ
の方向性がね。
はい。後にその人は、慶応の、ミス慶応の、なんかいいとこまで行くとか、そういうところ。
あ、そうなんだ。
いるんです。
頑張ってるじゃないですか。
宮崎玲奈さんっていう。最初のリーダーの人なんですけどね。
あ、リーダー、最初のリーダーが辞めちゃう。
最初のリーダーが辞めちゃうんですよね。
あ、それも結構波乱ですね。
まあ、うん。ちょっとその辺語り尽くすともう今日
あ、そうね、時間がかかるからね。次行きましょう、じゃあ。
で、9人で、まあ、ほぼメジャーデビュー時が9人で、うん、3人、同時に、転校ということになって、
うん。
6人体制になるのかな。
うん、一気に減っちゃった。
うん、一気に減っちゃうんですけども、そこで2人が、11番と12番、小林さんと中山さんが入ってきて8人体制。
これ8だ。うん。
で、8。で、うん、それで、金八っていうアルバムを出してる。
この中に入ってこれ8かけてるんですか？
うん
?8 人。金八の8を8人にかけてるんですか？
そうそうそうそう。金八ダンスミュージックっていう曲とかもあるんですけどね。
3年 B 組の意味だけじゃなくて。
うんうんうん。金の卵が、
やっちり
が、ビス方面にありますよって、そういう曲もあるんですけど、それで MC に出たりするわけ
です。3年 B 組は全く駆け出し。
駆け出しだけど、まあ意識もしてると思いますけどね。
あ、そうですか。僕、好きなんで。
うん、で、
する。さらっと。
はい。
はい。どうぞ行きましょう。すいません。
まあ、金八のメンバーからですね。
うん、
松野さんも亡くなってしまって、
うん、
で、それに次ぐぐらい大きな出来事だったのが、後に、なんでしょうね、エビ中の入り口とか、あと、マジカルマスコットとか言われてた、
うん、
広田愛香さんも転校してしまうわけなんですよ。
出席番号何番でしたっけ？
出席番号6番の子ですね。
6番。
さっき言ってた、喋り方がちょっと特徴的なんだけど、歌になると。
はいはいはいはい。その人も辞めちゃうんですか？
うん。アイアイ。通称アイアイね。
うん。なんで辞めちゃうんですか？
ね、それはね、あんまり直接的に語ってんのは俺見てないんだけど、
うん。
ただ俺として思ってるのが、松野さんが亡くなった時に、
うん、
アイアイがすごく言ってたのがね、
うん、
リナなんてすごい素敵な人だったから、エビ中としてのリナなんだけじゃなくてモデルとしても活躍してたし、
うん、
エビ中のリナなんとしてはだけで見てほしくないみたいなことを言ってたんですよ。
おう。
だからアイアイもね、
うん、
エビ中のアイアイだけで終わってしまうのは嫌だと思ったんじゃないかなって俺的には思ってる。
もっといろんな他の、それこそモデルとか、
うん、
女優みたいな。
うん、今 YouTuber ですからね。
あ、YouTuber なんですね。
うん、ウームに所属してて、
うん、
で、YouTuber としてもやってるんだけど、新しいアイドルグループになんか参加してるみたいな、そんな話だよ。
あいあい。おぉ、まあ、あの、元気に頑張っていらっしゃるわけですね。
うん。ただ、ね、あの、正直ね、アイアイの変更はグループとしてはめちゃめちゃ痛手だったと思う
んですよ。ああ、歌がね、やっぱり武器でしたもんね、特に特徴的でね。
キャラ的にもあの入りやすいからね。
うん、ああ、そうか、入り口とかって言ってたもんね。
うん。っていうところだったしんですけどもね。
うん。
そしてね、で、またこれでエビ中の歴史をね、語るにはちょっと欠かせないというか。
うん。
本当に神様って何意地悪なんだろうなって思うところなんだけど、
うん、
あの、この辺が結構エビ中が辛い時期で、
うん、
あの、出席番号5番の安本彩香さんが、あの、体調不良とかで、ちょっと休んでたりとかした時期もあったんですよ、うん。
はい。
で、休んだり復帰したりだったんですけど、
うん、
あの、結局白血病になってしまって、
うん、
で本格的にちょっとあのグループから一回離れるんですね。でその辺の曲なんですけども、
うん、
次聴いていただく曲なんですけども、次はですね、うん、ジャンプっていう曲を聴いていただくんですけども、
はいはいはい、これは私も聴きました。うん、
この曲はあの安本彩香さんが、
うん、
あの白血病だっていうことであの活動を休止する前に収録してるんですけど、
うん、
でもあのミュージックビデオにはこの人いないんですよ、
うんうん、
ミュージックビデオ撮るときにはもうあの休んでるから、
うん、
なんだけどこの、月聞いてもらうバージョンのやつはですね、白血病があの無事克服して帰ってきたときに、
うんうん、
あのザ・ファーストテイクで一発撮りで復帰した時にですね、まあ、七色っていう曲、すごくこれもいい曲なんですけど、
うん、ありますね。
あと、もう一曲、このジャンプっていう曲を、披露してる
ん
ですね。
うん、
これ、安本彩香さんが、まあ、病気をして復帰したっていうところの、あの、そういう時期の曲ですね。いや、あの、うん、これはですね、オリジナルのバージョン、じゃなくてあのザ・ファーストテイクのバージョンを聴いていただきたいですね、うん、
こちらがいいと。
はい、
うん、
まあ、うん、ちょっともうあの俺もちょっとコロナの熱が出てきたんで、
うんうん、
そろそろ曲を聴いてもらおうかな。
なるほど、行きましょう。体調不良もね、先生の方も今だいぶこう、
は
い、
もう俺も
ギリギリのギリギリのギリギリのところでやってるわけで、はい、やりましょう。
喋りが熱くなって
きて、熱くなってきてね、
荒れてくるんで、
はいはい
はい。では、では、ここでお聴きください。私立恵比寿中学で、あの、From the First Take のバージョンで、ジャンプお聴きください。はい、お聴きいただきました。私立恵比寿中学で、ジャンプ From the First Take のバージョンで聴いていただきました。
いや、刺さりますよね、これは。
あのね、これ刺さるよ。これ
刺さる。これは刺さるよね。
あのね、うん、俺ね、あの、あんまり音楽に関して押し付けがましいこと言いたくないんだけど、
うん、
あの、これを聞いて何とも思わない人と俺、どんな話をしていいかわかんない。
これはいいよね。
心震わせられない人いないだろって思ってる。うん、
少なくともあの今だで何も感じない人はいないんじゃない？
うん。
うん、
あのこのバージョンは特にね、
うん、
あの安本さんがさ、
うん、
あの白血病の治療から帰ってきた後の楽曲が、
うん、
バージョンだからさ、余計響くんだよね、
うん、
途中のねちょっと語りみたいになってる感じのパートとかもさ、
うん、まあ、でストーリーがあるんだよね、
うん、あのね石崎ひゅーいさんの曲なんだけど、ギターもね石崎ひゅーいさんさ、うん、何、うん、でだろう、出席番号の歌のその1の頃のグループだもん。
まあそうね。
別物だよね。
そうね。ちょっとやっぱこの順番で聞いてきてやっぱ良かったんじゃない、最初にあれを聞いてね。
うん。うん、もうすごくシリアス
になる。やっぱり出席番号の歌のイメージではないよね、ここはね。
もう刺さるね、この
刺さる、ね、
この曲は本当に刺さるなと思います、
ね、うん、はい、うん、
もうあの、どの曲一番かけたいかって言われたらこの曲でした、
ね、ああ、なるほどね、あのそれは分かる気がしますね、うん、はい、
でまあちょっとじゃあメンバーのことをもう少しお話ししていこうかなと思うんですけど、うんうん、
はい、
あのですね、まあ私誰が一番推しかって言われて、
うん、気になるね、
うん、あのとりあえずとりあえずっていう言い方失礼だけど、あの出席番号12番の中山莉子さんが推しなんですよね、
うん、おお、あのみんな気になってるところね、まあ、やっぱり
基本的に全員推しなんですけど、
うん、
あのね、中山莉子さんはですねこのグループの中においてですね、うん、あのぶっちゃけて歌はそれほど得意ではない、
うん、
だけどめちゃめちゃ頑張って歌うのよ。
ああ、でもやっぱそういう歌がやっぱり聴く人の心を震わすんじゃないでしょうか。うまい歌もいいとは思うけれど、
あのさっきから結構フューチャーされてるさ、安本彩香さんとかね、初期はボーカロイドみたいに安定したピッチが売りだったりとかね、
うん、
うんうん、あとまあ後にまあ転校っていうか卒業してしまうんです、柏木日向さんとかね、
うん、
もうめちゃめちゃ歌うまなんですよ。
うん。
うん、あの、もともと歌うまだったわけじゃなくて、エビ中としてやっていく中で歌うまになってった人たちなんだけど、
うん。
うん。そういう人たちの中にあってですね、中山莉子さんはですね、あの、本当になんか努力の人というかね、
うん。
あの、歌ってる時にね、顔面全部使って歌うんですよ。
へぇー。
もう、その辺がもう僕はね、あの中山莉子さんが歌ってる姿を見たらもうイースタンユースの吉野久志にしか見えないんですよ。
ロックミュージシャンのそれであるって感じだな。
もう、
うん。
雨ざらしなら濡れるがいいさを一回歌ってもら
いたい。まあ、顔で歌う人いますからね。顔にも出る人がね。うん、表情に。
あの、非常にあの普段は可憐な人なんですよ。
ああ、何も歌わなければ。
あの若干天然ボケで、
ね、アイドルだね、それはアイドルであるね、
うん、あの入った当初は結構あの妹ポジションというかポンコツなポジションだったんですけど、
うん、
後にですねあのメンバーがあの増えるんですね、
はい、
あの YouTube で、オーディションの映像とかも結構上がっ、うん、オーディションがね上がってるんですけども、
うん、
あのオーディションを経て3人増えるんですよ、
うん、
でもうその3人が入るとさ、中山莉子さんが最年少じゃなくなるんで、
うん、
うん、あのお姉さんになっちゃうんですけど、まあ3人入った後の話はまたじゃあ一番最後にしようかなと思うんですけど、
はいはいはい、うん、
あ、その3人が入る前の楽曲をね、
うん、
ちょっとここで入れようかなと思うんですけど、ここであの響きという曲を流してもらおうと思うんですけど、
はい、
あのこの曲はの作詞が、後藤真希子さん、元みどりですね。
はいはいはいはいはい。
だしですね、これピンとくる人はあんまりいないかもしれないですけど、作曲がですね、あの汗さんっていう人で。
汗。
わかる？
いやわかりません。汗さん
は。あのですね、夏面っていうあの。フリージャズバンドみたいなバンドをやってる人なんですけど、
はい、
私その人の楽曲一番聴いたのはボートっていうあの妙竹林な渋谷系ポップバンドみたいなバンドがあったんですけど、それをやってた人が作曲してる曲で、うん、
はい、
まあ、響きという曲があるんですけど、うん、まあすごく良曲なんで、まあ聴いてくださいって感じですね、
はい、
では、お聞きください。私立恵比寿中学で響き。はい、お聞きいただきました。私立恵比寿中学で響きでした。まあ、これあの6人体制時代の曲なんですけど、
うん、
あのこの間私行ってきたあの春のね、
あ、そうそう、その話ちょっと しないといけないよね。
うん、春のあの、うん、ツアーというか、ニューアルバムを引っ提げてのツアーの中でも、
うん、
結構あの大事なところというか、ハイライトにこの曲が持ってきて、 あって。
ああ、大事な、じゃあやっぱ曲なんだね、そういう、
ね、うん、あのね、あの、今回のツアーのコンセプトが永遠の青春みたいな、そういうコンセプトなんですけど、もうこの曲もすごく青春感があって、良かったですよ。あのね、明日が来なくてもこの音は鳴り止まないんだっていう、そういう力強いメッセージとともにね。
なんか、これはあれですか、ライブで聴いてより好きになったみたいな感じですか？
そうですね、それもあります。
ああ、そういう曲があるよね。
うん、もともとだってね、これ収録する前にさ、
うん、
プレイリスト先にあの管理人さんに送ってんだけど、その時には入ってなかった、
ね。そうだよね。なんかそういう曲ってあるよね。CD で聴いても分かんないけど、ライブ行って良さ分かるみたいな。うん、ライブ映えっつうのかね、なんつうかね。
あとね、あのね、この曲のね、
うん、
公式で出てるというか、公式の YouTube で上がってるこの曲のビデオがね、すごくエモいことになっていて。
お、エモいことになっていて。
それぞれのメンバーのね、なんだろう、入った時から今までの映像がすごくうまいこと入っていて。あ、
それはエモいですね。
うん。本当にあの、ちっちゃい少女みたいな時とかさ、うん、から、なんか力強いパフォーマーになるところまで、なんか見えるような、そういう作りになっていて。
ああ、それはエモいね。
これ結構エモくなっている。まあ、6人体制時代の曲ですね。
はいはい。
ちょっと話を進めまして。
はい。
まあ、YouTube でも上がってるオーディションを経てですね。
うん。
メンバー一回3人増えるわけですよ。
はい。
で、メンバーが3人増えて、合計と、
9
人体制か。
9?9。
人数がね、減ったり増えたりしてるからよくわかんない。
そうそうだね。
まあ、金八の時が8人体制で、
はい。
ここから松野さんと、広田さんがいなくなって6人体制で、6人体制の時間も長かったんだけど、6たす3で9人になるわけです。
うん、
6人体制になって、でほどなくというか、柏木ひなたさんっていう多少面で支えてた人が、
うん、
まあ、脱退というかですね、エビ中的に言うと転校。ただ、なぜか、柏木さんの場合は転校じゃなくて卒業と表現
する。ああ、なんだろう、何が違うんだろう。
もうね、やることやり尽くした
んだ。そういうことなんだね。
全部やったんだと思う。
やることやった人は卒業になるわけだ。
うん。
扱いちょっと違うわけね。
柏木さんがいなくなると同時に、
うん、
2人が入ってくるわけですよ。まあ、整理するとですね、初期からいる3人。
うん、
と途中から入ってきた、小林さん中山さんの2人、
うん、
で合わせて5人が姉メン、
姉メン、はい。
で、後から入ってきたというか割と最近入ってきた3人と柏木さんと入れ替わりで入ってきた2人の、5人が、
うん、
で妹メン、
妹メン、妹メンじゃない、妹メン、はい、うん、
の、まあ、5+5 の10人編成で今やっておりますっていう感じなんです。ただ、さっきも言ったように、柏木さん、日向さんは、歌唱力がものすごかったんで、
うん、
その人がいなくなるにあたって、めっちゃ支えなきゃいけない人たちだったと思うんですよね。
うん、
で入ってきたこの2人がすげえんすよ。
すげえんだ。
去年俺、初めてエビ中をね、見たんですけど、たまたま星名美玲さんがちょっとしたアクシデントで、
うん、
自宅で転んで脳震盪の疑いがあるから欠席っていうことになって、
はいはい、
星名美玲さんがいなかったんですけど、星名美玲さん、高音パートを担当してるんですけど、うん、ツアーの第1曲目が星名美玲さんの高音パートを結構フューチャーしてる曲で、誰歌うんだろうなって思ってたら、一番新しく入ったその2人がそれめっちゃ歌ってて、
はい、
もうすごかったと。最後に入ってきた2人に関してはね、
うん、
めちゃめちゃもう入った当初から歌うまメンバーなんです。柏木ひなたさんと代わりに入ってくるから、それが期待されてるっていうのもあるんだろうけど、
うん、
うん、っていうところなんですけどね、そろそろ声も枯れてきてるんで、
はいはいはい、
最後の1曲をかけたい、
曲いきましょう、はい、
あのね、ニューアルバムの中の曲からもかけたいんですけど、
うん、
あの、最後に、かけるのは、あの、まあ、全員のね、名前が入ってる曲をかけて終わりたいかなと思いますけども、岡崎体育さん。
おー、はい。
あの、楽曲作成に絡んでる曲で、
うんうん、
ファミリーコンプレックスっていう曲があるんですよ。
はい。うん、
これはあの、メンバー紹介とかも兼ねてる曲もあるっていうこともあるんで、
うん、
途中のパートで全員の名前が入ってくるんですね。うん、で、あの、何バージョンかあるんです、実はこれも。で、これの最新バージョンを聞いてもらおうかなと思うんですけど、あの、柏木ひなたさんのパートはね、そのまま残ってるんですね。なんだろう。じゃあ最後に一曲聞いてもらうんだけど、一曲なんだけど、
はい。
曲調的にはもう3曲同時にぐらいになってる3つぐらいの曲が、
ああ、構成上そういうことね。
はい。感じの曲なんで、まあ、聴いていただこうかなと思います。はい。では、お聴きください。私立恵比寿中学で、ファミリーコンプレックス、2023年バージョン、お聴きください。はい、お聞きいただきました。私立恵比寿中学で、ファミリーコンプレックス2023年バージョンでした。
はい、ということで、エンディングでございます。
あのね、当たり足りないし、流し足りないって感じなんですよ、正直。
まあ、好きなアーティストだとそうなるよね。
ね。
うん。
まあ、あの、うん。あの、これね、ぜひ、最新アルバムから、今回ね、一曲もかけられてないんですけど、うん、最新アルバムの曲もね、すごく良いなので聴いてほしいんですね。ただ、
うん、
あの、ちょっと韓流ポップみたいな感じに今寄ってるんですけど、
うんうん、
俺最初そっちね、受け付けないかなと思ったんだけど。
ああ、好みがあるからね、その辺は。
うん、聴いてみたら良かったしね、あの、生で見ても良かったしね、
うん。
生で見たらめっちゃかっこよかった。
やっぱそれは CD じゃ分かんない。CD 使わないけど、ね、音源だけじゃ分かんないことだもんね、ライブ行かないと。
あのね、この人たちね、やっぱね、ライブいいからね、ぜひあの、YouTube とかでもライブもいっぱい上がってるし、ライブ DVD とかも見てほしいなと思います、
ね。いや、僕もちょっと今日聞いて、ちょっと興味出たんで、あの、早速 YouTube とかで検索しようかなと思ってます、この後。
はい。ぜひぜひぜひぜひね。はい、
うん。
あと、まあ、タイムリーなところで言うとですね、あの、昨日あの、U23 のアジアカップで、
うんうんうん、
日本優勝したじゃないですか。
はい、ウズベキスタンと戦ってね。
はい。で、あの、うん、ロスタイムでね、PK 献上して、
うん、
あの、ゴールキーパーが、ね、PK を止めて、
うん、
で、守り切った感じだったんですけど、
はい。
で、ゴールキーパー、小久保さんですけど、
うん、
あの、途中から入ってきた小久保優乃さんっていう人もいますからね。
うん。
中にね。あの、その人のチーム、あの、その人のメンバーカラーも、あの、黄緑なんだけど、
うん、
たまたま、あの、昨日、ゴールキーパーのユニフォームも黄緑で。
何か不思議な。
もう小久保つながりだし、でもこれ同一人物じゃないよな、
うん、そうですね。
はい。
はい。ということで。
小久保優乃さんについて語っても俺、語れるかもしれないぐらい
なん
だけど、
うん。あ、そんなにですか？そんなに語ることあるんですね。
あのね、この人も超面白いよ。あの、ちっちゃい頃にね、手羽先を食べるのがうまい少女っていうだけで、あの、オードリーの番組に出たことあるからね。ちょっと長くなるから。っていうところなんですね。あの、うん。ただですね、私ちょっとね、あの、最後に言っておきたいのがですね。
うん。うん、
エビ中ってメンバーの編成もガンガン激しいんですけど、
うん、
あの、常に今のエビ中が最高なんですよ。
あ、もう常に常にこう、アップデートしていっているという感じですね。
うん。
うん。
うん、なので、あの、ずっと応援していきたいようなグループでございます。
はい。ちなみに、先生、はい、初心者の方が聞くにいいアルバムってやっぱりベストになるんですか？
ベストはね、ベストはやめといた方がいいと
思う。あ、そうですか。何枚目がいいとかあるんですか？
あの、ベストアルバム的なやつはあるんだけど、
うん、
あの、初期のね、
なんだろう、
うん。それこそ不安定な歌唱力の頃のね、
うん、
楽曲のベストもあるから、 アルバムとしてはですね、今回一曲も流してないんですけど、はい、
うん、
アルバムの出来としてはですね、エビ暮らしっていうアルバムがすごくいいです。
エビ暮らし、
はいはい、エビ暮らし。
これか、エビ暮らし。
エビ暮らし。
はい、
エビ暮らし。
うん、
あの、これは、あの、松野さんがね、急に亡くなった後で出来上がったアルバムなんだけど、
はい、
気合の入り方が半端じゃないのよ。
うん、
で、CD 買うとね、ボーナストラックバージョンの方で、もう一枚の方でですね、
うん、
一人一人が一曲ずつ歌ってる、うん、CD も入ってるんですよ。
はい。
あの、要するに、全員で歌ってる曲が、
うん、
全員で歌ってるバージョンが CD1 枚であって、
うん、
1人1曲ずつ、あの、ソロで歌ってるやつ、同じ楽曲をね、
うんうん、
っていうのもあったり、あとね、作曲陣がものすごく豪華だったりね、
うん、
っていうのもあるな。今回流したやつ、エビ暮らしはすごく聴いてほしいアルバムですね。
あ、じゃあこれからね、聴く人なんかは、ちょっと参考に、うん。してもらえれば、うん、という感じですね。
エビクラシルはね、すごくいいアルバム。
名盤ということで。
はい、名盤、うん、これ結構あの日本ロック史に残る名盤。
ああ、そこまですごいな。
これだけでね、
うん、
1日収録できるくらいありますからね。
あ、じゃあぜひ第2弾でまたその辺は喋ってもらおうか
な、
は
い。まあないだろうね。ミュージックプラストーク
がいやいや、ミュージックプラストークがなくても語ることは可能ですからね。
そうですね。はい、うん。
はい。じゃあ、今回は、先生のコロナの症状も出てきたところで。
はい。はい、あ、すいません。すんげえ長い時間の収録になっちゃいましたね。
熱っぽさと、ね、喉も痛そうなので、この辺でじゃあ今回は。
あ、じゃあ、はい。
おいとましましょうかね、この辺でね。
はい、すいません、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。当番組ではご意見ご感想をお待ちしております。ご感想は私の X のアカウントに D メール等でいただくか、お問い合わせフォームに送ってください。また、Spotify では星の評価、フォロー等をよろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ、先生、今日は、あの、長時間にわたりまして、体調悪い中、どうもありがとうございました。いやいや、はい、
はい。はい。お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。はい。はい、ということで、じゃあ、聞いていただいた皆さんもありがとうございました。ということで、また次回よろしくお願いいたします。レディオ39でした。